おはようございます。それでは、蒼天礼拝を始めます。まず、一曲賛美を捧げましょう。輝く日を仰ぐときです。ラララララララララララ。3、はい。輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神をも、我が魂いざたたえよ。大いなる御神を、我が魂いざたたえよ。大いなる御神を。アメン。一言祈ります。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちはあなたの御前にひざまずいております。どうか御声を聞かせてくださり、私たちの一日の糧としてくださいますようにお願いいたします。この時間をすべて聖霊様にお委ねいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。2017年8月21日月曜日です。本日のディボーション箇所は、テサロニケ人への手紙第2、1章1節から5節になります。では、拝読します。パウロ・シルバのテモテから、私たちの父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。兄弟たち、あなた方のことについて、私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜなら、あなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で、一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。それゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方すべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。アーメン。内容を簡単にまとめます。パウロ、シルバのテモテからテサロニケ人の教会へ宛てた手紙です。彼らの信仰の成長を感謝して、さらに迫害や患難に耐え、信仰を保っていることを誇りとしているとパウロは励ましています。では、神様からの啓示をいただくためにしばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いをお願いします。準備のできている方からお願いします。
私は、五節、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。アメン。ここからクリスチャンがこの世で受ける迫害は、神の国のために受ける迫害であるんだなと示されました。
はい、私も同じく五節なんですけれども、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であってと書かれているところに目が留まりました。私たちが迫害、また患難に遭うのは、さらにこの神の国にふさわしいものとなるためであるし、また神の正しい裁きを示す印なんだということ、今朝はすごくそれが新しい発見というか、そして心に留まりました。
はい、私は、3節に目が留まりました。信仰が成長すると、相互の愛が増し加わるのだなということをここで教えられました。また4節ですけれども、 迫害の中でキリストに従うことと信仰を保つことを誇りとしているパウロは本当にこの教会を生み出した人ですから、もう嬉しかったのだろうなということを思いました。ではさらに黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
私は1節と2節のところで、天の父と御子イエス様は一つであるということを示されました。パウロはここで天の父なる神様と御子キリストにある教会の上にと言い、また天の父なる神様と主イエスキリストから恵みと平安があるようにと、天の父と御子を並べて語っています。天の父なる神様と御子イエスキリストは一つであって、共に教会をお呼びになり、また共に教会を建てられ、共に教会を治め、恵みを施すお方であることを教えられました。また4節と5節から、教えなんですけど、迫害や患難を耐えながら従順と信仰を持つことはクリスチャンとしての誇りであって、そのような苦しみを受けるのは神の国のためであり、神様の栄光を表すためなんだということを思いました。以上です。
はい、私は2節から3節のところで模範ですけれども、このパウロとテサロニケの教会の人々とのやりとりから模範を学びました。このパウロはいつも群れを離れていても、このいつも群れを覚えて祈っていたことが感じられます。それから手紙、この当時すごくこのお互いのことを知らせ合うというのは大変だったと思うんですけども、手紙のやり取りとか、また人を使わしたり、そういったやり取りの中でよく互いに報告、連絡、相談というのがなされているなと思いました。状況を知らせながら正しい道に歩もうとする信仰、歩ませようとするこの努力が見られるなと思いました。私もこういったことがすごく大切だなと今朝は教えられました。それから3節から4節のところで、神様は信仰を成長させてくださるお方だと思いました。パウロが離れている間、しかもすごく困難と迫害がある中で、その中に耐えながら信仰が成長していたという、神様がそれを成してくださったんだなということ、またそれをパウロがすごく神様に感謝しているんだなということを思いました。信仰を成長させるのは人ではなくて、やはり神様なんだということを改めて教えられました。それから最後5節で、私たちが苦しみを受けるのは神の国の裁きを証しするため、やがて来る裁きがあるんだということを証しするためだということを教えられました。この地上での苦しみは報われることを証しする、またこの神の民を苦しめる者は本当に裁きを受けることになる、これらがはっきりと証しされることが大切だなと思いました。以上です。
私は2節3節を通して模範をいただきました。このテサロニケの教会に対してパウロが感謝をしているんですけれども、パウロが目に留めたのが、この教会の生徒たちの間で一人一人に信仰が目に見えて成長し、すべての間で一人一人相互の愛が増し加わっているということでした。共同体において、その信仰の成長のバロメーターに、この相互の愛の関係というのが非常に重要であることを教えられました。私自身も本当にこの共同体の中で、この主の愛が増し加わる、そのようなことを目に留めながら、そのような態度を心がけていこうと思いました。そしてまた、4節、5節を通して、悟りをいただきました。患難の中で、迫害の中にあっても、耐えながら、主に対するこの従順、信仰を保っていくこと。パウロが、この教会の生徒たちを誇りとしていると言っていますけれども、 で、このこと自体が神の国にふさわしいものとするための主の正しい裁きを示す印であることを教えられています。そのような証人として自分自身も立っていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は、5節ですね。正しく裁かれるお方だなということを思いました。神の民を愛して守ってくださるお方であり、また悪に対しては必ずその行いにも報いをするお方だと、正しい裁き主であるということを思いました。また、良い模範としてですけれども、この3節から信仰が成長すること、また神を愛して兄弟姉妹が互いに愛し合うようになること、これはこの十字架を考えました。神様との関係が正しくなると、横の関係も正しくされるという本当に良い模範的な教会となっているなということを思わされました。はい、ではしばらく適応のために黙想する時間を持ちましょう。では分かち合いをしていきましょう。準備のできている方からお願いします。
はい、私は今久しぶりに、母国の韓国に戻ってきているんですけども、いろいろ懐かしいなと思いました。最初にクリスチャンになった頃に、迫害があったり、またクリスチャンになったことで迫害を受けたり、またいろいろ苦しまれたことがあったんですけど、この韓国で。でもその時に信仰を捨てずに戦って、それで今は家族とも良い関係を持っていて、そして私が持っているこの信仰も認められるようになっていることを本当に感謝だなと思いました。今日のディボーションを通してはこの迫害の中で耐えながら従順と信仰を持つことが誇りであるということを思ったんですけども、誇るといっても自分を自慢するわけではなくて、ここでパウロが言っているように本当に感謝を神様に捧げて神様を褒めたたえることを思いました。何より彼ら家族や友達に自分がこれまで体験してきた神様の恵みと救いを証しすることだなと思って、今日一日中神様の恵みをまた導きと見守りを誇りとしながら感謝しつつ、家族に神様を証ししたいなと思いました。以上です。
私はまあ、この地上で苦しみを受ける生き方というか、まあ、十字架を背負ってイエス様についていく生き方っていうのを最近何度か思わされているんですけども、まあ、これまで伝道の中で自分の基準では声をかけなかった人々にも少しずつ声をかけるようになると、やっぱり抽象を受けたりあざけられたり、時には危険を感じることというか危険に遭うこともあって、まあ、ちょっと大変なんですけど、しかし初めて本当にイエス様の十字架を背負っているんだなということを感じるというか、イエス様が聞いたあざけりを自分も聞いているんだなという、まあ、そういう気持ちに今なっています。神様が、聖霊様が今そのように導いて、やっぱりこの道を歩むように導いておられるのかなと思っています。今朝はこういったことがすべてこの神の裁きの印として用いられているんだということを教えられたので、まあ、このままこの道を進んでいこうかなと今朝はそう適応しました。はい、
以上です。はい、私は最近自分が属しているこの共同体についていろいろお示されておりました。共同体の信仰が主から見て本当に麗しく成長したものであることを、まあ、その鍵に自分自身のこの態度というのが非常に大切であることを示されていました。神の愛に目指した態度を、その態度を取り続ける覚悟といいますか、そういうものを示されていたんですけども、今日はさらに福音、唱えられた魂に絶えずこの目を向けて、その魂を獲得する態度というのが究極的にはクリスチャンの共同体全体のムードを成長の方に引き上げていくんだなということを今日教えられました。今日も職場でそのような魂を探し、福音を伝えていこうと思いました。以上です。
私は迫害がある時ほど一致するものかもしれないということを今日は読みながら思いました。自分自身も特に3節ですけれども、一人一人に相互の愛が増し加わっているだろうかということを目想していたんですが、このセミナリーの共同生活にとても愛情を感じているなということを思うことができました。またチャペルもそうですし、この蒼天のメンバー一人一人に対してもそうですし、また海外にいる愛する兄弟姉妹のことも覚えていて、ああ本当に愛が増し加わっていくものなのだなということを思って、今日はちょっと幸せになりました。はい、以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、この朝も私たちに語りかけてくださって感謝いたします。今日与えられた御言葉を通して、私たちが聖霊に導かれ歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。では皆さん、今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。